経済総合分析手法のお時間です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日はおしめとトレンドの変化、時代の変化についてお話ししたいと思います。おしめというのはおすめと書くんですけれども、これはトレンドですよね。例えば外国為替なので FX などでそのトレンドというのが出ますよね。つまり買いが優勢、売りが優勢というふうに、例えば移動平均線で書くと、5、13、21がその順番で並ぶような状態ですよね。そして実際の価格がこうその線の上だったり下だったりっていうところが、トレンドが発生しているということですけれども、結局なぜトレンドが発生するかというと、物の売買というのは売りか買いかどちらかが優勢ということが当然一定時間続くからですね。で、その中の押し目というのは、その中で少しその平均線に近づくということで、少し出っ張って見えるところが押し目ですよね。で、その押し目を超えるということですね。次の波でそれを超えたときに、トレンド自体がかなりこの変化したというか転換した、逆向いた可能性が高いということですね。言葉で言うと分かりづらいので、図です、解説してくださってる、私のサイトでもいいですけれども、押し目とトレンドというのを少しご覧になってください。そしてこれは実際のお店でも言えることなんですよね。こういった感じのものが受けていたとか、こういった感じのものが売れていたといったような時代感覚ですね。それに沿ってお店っていうのは作られているんですけど、そのお店がパタッと売れなくなる時っていうのが来ますね。時々来ます。そしてそのお店自体がなくなって改装になって、そしてまた次のお店ができるということがね、繰り返されているんですけれども、それを、つまりその、お店を畳まずに次の時代に乗りたいなという人もいると思うんですよね。で、その場合は、つまり次の感覚ですよね。次の求められているものというものに乗っていくということですよね。で、これはもう商売というのはもう本当素直が大事でして、もう次これが来たなと思ったら乗るっていうことがいいかなと思うんですよね。自分の好きな中で乗るっていうことですよね。で、そして時代ごとに波を乗っていくっていうことがやっぱり商売なんですね。で、政治というのも、この波、来ている波というのを代弁しているのが政治なんですよね。例えばマクロンさんの相場とかも、1週間ぐらい続いていましたけど、ちょうど1週間目ぐらい経った頃からちょっと変わってきたりしましたよね。つまり代弁者であるけれども、実際動かしているのは実際の我々であるってことですよね。そしてよく投資のサイトなどでは、その投資家がその、チャートですよね、チャートのテクニカル指標を読んでと書いてあるんですけど、読んでるわけじゃないと思うんですよね。つまり需要と供給ですよね。売り買いのバランスというのはそういう形を作っているってことですよね。押し目を超えたらトレンドが転換したとかいうのは、だからつまりその売りと買いのバランスが変わるということが、そういうふうに形として現れるってことですよね。で、私ね、この時代の変化っていうのにすごく、このどちらかというと寂しさを感じる人間なんですよね。それはもう単なるもう FX のね画面で、だから売りだったものが買いに変わるといったようなことだけでも、もう今までの波の動き方と逆向きに変わるんですよね、売りと買いだとね。で、それを寂しいなぁと感じてしまう人間なんですけどね。やっぱりこの時代ごとに乗る波を変えていくっていうことがね、やっぱり実際商売をする人にはね、社会に貢献する道でもありまして、それをいじばって一つ前の波っていうのを思い浮かべて乗り続けると破産してしまうんですよね。なぜかって、その売りと買いのバランスが逆だからですよね。そしたらそれは収入と支出のバランスが逆向きになりますから、利益が出るどころか損益が出続けて、 やがては倒れてしまうということですよね。まあだから波に乗るっていうこと、そしてまあ波を見つけたら早めに乗るっていうこと、まあそれでその押し目というものですよね。押し目というのはこの相場のチャートでは平均線に近づいたりちょっとえぐったりするところなんですけれども、まあ実際のその商売においては、次これが出てくるぞとか、新しいその好みが出てくる時ですよね。新しい潮流が出てくるっていうか、それはどちらかというとこの裏んかなじゃなくて、実際需要が出てきたっていうところですよね。それがまあ次伸びるなっていうふうに感じたら、まあ乗ってみるってことですね。まあグランビルの法則というのもありまして、これはその移動平均線に近づいたり、そしてそのやがて平均線が平行になって、まあ平行になるときはその足が2本下に出たりしますよね。でそれはなぜ足が2本下に出るかっていうと、だから一回押し目で反発をするから、もう一回下がったときにその1回目と2回目の足がバラバラだから2本の足に見えるっていう、そしてまあ下が尖って見えるんですよね、そういった時の波長っていうのは。そして絵が見えたらもう転換かもしれないなと思いつつ、そして押し目を乗り越えたらもう転換したなということはもう覚悟をして、そしてもう実際その何でしょう、波の乗り方がもう逆向き始めたら、ああ変わっちゃったなということで、もう売りと買いを切り替える。で実際のお店においてはもう売り筋をもう変えていくっていうことですね。でまあしばらくしてからでもいいですけど、その売り筋に合わせてお店もやはり改装をしていくってことですよね。でまあどういったものが好まれるかっていうのは、その経済状況とか、まあ、株構造がね決めている部分も大きいですよね。そしてまあその中で変わらないポジションを築けたお店さんっていうのはやっぱり幸福ではあるなと思います。だからそこでやはりこの志とか伝統とかいうものが問われてくるっていうか、重視もされてくるんですよね。やはりその歴史の浅い波に乗り続けていて、一貫性がないとやっぱりその蓄積がないというか、なんだかちょっと寂しい感じがしますからね。まあ、それでも私は次これをやり、これをやり、これをやりましたっていうふうに、まあなんだろう、みんなに示すことはできるんですけどね。でもその中で一貫した軸路というか筋があると、やはりもっと誇らしいというかね、私もそうありたいなと思ってます。でまあ FX っていうのはやはり所詮マネーゲームだとも言われますけれども、でもやはりここに商売のね基本が現れているなと思うんですよね。特にこのやっぱりこの今まで買いだったものが売りになったりするってことですよね。そしたらもう波の向き方が逆向きに変わるっていうね、これはもう本当にねこの商売のトレンドが変わるっていうことをね実感するにはとてもいい教材だと思いますね。ご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。